おはようございます。
お祈りをいたします。ご覧をしていただけたら感謝です。天と地とその中にあるすべてのものをお作りになり、命を与え生かしていてくださる主イエスキリストの父なる神様、今朝も目覚めが与えられましたことをありがとうございます。また太陽の光や雨や美味しい食物や、また命健康をあなたが備えていてくださり、あなたのおかげで神様生かされていることをありがとうございます。何よりあなたが私たちが死が終わりではない命を得るために、罪のない方を私たちのために使わせてくださり、またその方の上に私たちのすべての罪とかを背負わせて十字架にお付けになり、そして葬り去られたことを覚えます。十字架に私たちの罪の負債がすべて釘付けにされ葬り去られました。そしてイエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださったと信じる者に、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命が約束されております。神の子供とされる特権も与えられています。どうかしよう、あなたが今日も親しく語ってくださいますように、また聖書のことがよくわかるように助け導いてください。小さなしもべが立てられておりますが、このものをあなたが清めてお持ちくださいますようお願いいたします。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は主を助けてくださいという題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。いつものように起承転結の部分で今日の部分を分けましたけれども、木の部分を読んでいきたいと思います。最初の部分です。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。まずそのような言葉から始まります。強いて、無理やりイエス様はお弟子さんたちを船に乗り込ませて、自分よりも先に向こう岸に行っておきなさいということで、向こう岸に行かせます。そして群衆を返してしまわれます。その後何をなさっていくのでしょうか。イエス様は祈るために一人で山に登られたと聖書は語ります。夕方になったがまだそこに一人でおられたと記されています。今日はいくつかの質問を一緒に考えながら、この聖書の言葉と対話をしながら、このメッセージを味わっていきたいと思っていますが、イエス様は一人山に登られました。そして夕方までそこに山の上におられました。何をなさっていたんでしょうか。イエス様は祈るために一人で山に登られたと記されていました。祈るために山登りをなさるイエス様、これに習って私も時々山に登りをするのですけれども、山というのは一人で祈るのにとても良い場所であります。大声で叫んでもですね、変な人に思われないわけですから。でいろんなですね、人に聞かれては困るようなですね、いろんなこう、悩み苦しみもですね、そこで神様に打ち明けることができるならば本当に素晴らしい祈りの時になります。しかしイエス様はもちろんご自分の疲れやご自分と父なる神様とのその、親しい祈りの時でありましたけれども、何を祈っておられたかと問いかけていますと、やはり自分のことだけのためではなくて、弟子たちのために、私たちのために祈ってくださっていたのではないかと思うのです。それはキリスト教の専門用語では鳥なしの祈りと言います。自分のために神様私のこの苦しみを取り除いてくださいとか、その自分のための祈りもありますけれども、誰か他の人のために、その人のために祈っていく、それを鳥なしの祈りと言います。自分ではその人は祈ることができないかもしれません。 でもだからこそそういう人のために誰かが代わりに祈ってあげる必要があります。イエス様はまさにそのような形で弟子たち一人一人のことを覚えて祈っていらっしゃったのではないかと思います。イエス様はなぜ弟子たちだけで向こう岸に行かせたのでしょうか。私はいつもあなたと共にいるとおっしゃるイエス様がなぜこの時ですね、あなたたちだけで行きなさいと言ってですね、先に弟子たちだけを向こう岸に行かせたのでしょうか。このことを思い巡らしていると、可愛い子には旅をさせよという言葉が浮かんできます。イエス様にとって弟子たちはですね、本当に可愛い子供たちのようなものだったと思いますが、イエス様は可愛い子には旅をさせるのです。あえて自分も一緒に行くということはやめて、その弟子たちだけで旅をさせるのです。でも背後で祈りながら、可愛い子には旅をさせる、でも背後で祈りながら、これが私たちの見上げている聖書の神様のお姿ではないかと思います。私たちのことを本当に愛しているからこそ、私たちだけで旅をさせてくださいます。そしてその旅の中で私たちを鍛えてくださるのです。いつまでも手取り足取り、いつまでも私たちと一緒に居続けるとですね、子供がそうであるように、子供が独り立ちできません。本当に私たちが成長して大人になっていくためには、親離れ、子離れが必要なのです。神様もそうです。本当に私たちが自分の足でしっかりと立って、自分の足でしっかりと歩いていけるように、その信仰が自立して、親に依存する信仰とか、誰かに依存する信仰ではなくて、たとえその人が先に召されたとしても、ちゃんと自分でその道を歩いていけるように育てていく、鍛えていく、それはまさに神ご自身が、いやイエス様ご自身がなさっておられたことではないかと思います。イエス様は弟子たちを鍛えるためにあえて旅をなさ、させていきます。でも勝手にしなさいと言って放っておいたわけではなくて、陰で一生懸命その弟子たちのために祈りながら、背後で祈りながら、取りなしの祈りをしながら、そのような旅に赴かせたということを覚えます。さて弟子たちはどのような旅をしていたのでしょうか。イエス様は一人で山に登られて祈っておられましたが、夕方になったがまだそこに一人でおられたとありました。しかし船は、弟子たちの船はどうなっていたのでしょうか。陸地からはもう何キロメートルも離れた遠い沖合に出ていました。ガリラヤ湖という湖が今日の舞台なんですけども、ガリラヤ湖はですね、かなりの広さがあるということなんですけども、おそらく彼らはちょうど真ん中あたりに差し掛かっていたんじゃないかと思います。これから引き返すにしてもかなりの距離がある、先に行こうとしても同じぐらいの距離を漕がなきゃいけない、そういう非常に大変な中間地点に差し掛かっていたと思います。しかしそこで大変な目に遭っていたのです。風が向かい風なので波に悩まされていたと記されています。向かい風、行こうとする方向からビュンビュン風が吹いてくる、その風に押されて波がザッパザッパとこっちにやってくる、そうするとそっちに行きたいのに押し戻されてしまうような状況です。向かい風、これは人生の中で私たちが何度も日常的に体験するような厄介な風ではないでしょうか。前に進みたいと思っているのに進めない、むしろ逆戻りしてバックスライドしてですね、後ろの方にどんどんどんどん押し戻されてしまう、いくら一生懸命頑張っても拉致が開かない、そのような旅の中に弟子たちは途方に暮れていたと思われます。数時間の話ではなかったと思います。昼間から夜になり、そしてその夜もどんどん、12時を過ぎて夜中を回って午前様になっていました。真っ暗になった中で
波がザバザバ来てですね、で風がピューピュー吹いて向かい風、
それはどんなに不安をかきたてるような状況ではなかったかと思います。すると夜中の3時ごろ、起承転結の章の部分に入っていきますが、夜中の3時ごろと書かれています。弟子たちが本当に長い間ですね、大変な目に遭っていたということでしょう。夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれたと記されています。私のライフガード救命員は水の上を歩きますというですね、メッセージが書いたあの T シャツを持っていらっしゃる方がいらっしゃいますけども、イエス様もですね、水の上を歩くことがおできになる方なんです。しかも荒れ狂う強風で波立つ、かなり波が激しいその湖の上を歩くことができた方であります。天地万物を作られた神が人となられたのであられば、あれば、いや、イエス様はそのような方なのですけど、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。クリスマスに起こったことは、天地万物を私たちのデザイナーでありメーカーさんである神様が、全てをお作りになった神が、命の源である神が、私と同じ人間になられたということでありました。その方がイエス様ですから、水の上を歩くこともお茶の子祭祭であられます。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさもあまり叫び声を上げたと記されています。夜中の3時ごろ、イエス様はどんな思いをしながら、思いを抱きながら弟子たちのところに行かれたのでしょうか。祈りにおいては時間と空間を超えることができます。イエス様は弟子たちがですね、向かい風でこぎあぐねて苦労している姿をご覧になってですね、ちょっとやっぱりここで助け舟が必要かなということで近づいていかれたのではないかと思います。しかし湖の上を歩いているイエス様を見て、お弟子さんたちは幽霊が出たという状況になったのです。助けて、お助けというような状況です。恐ろしさのあまり叫び声を上げた。まさかそれがイエス様だとは思わない。荒れ狂う波の中でこう人影が見える。しかも時間は夜中の3時ぐらい。これは誰であったとしてもお化け、幽霊が出た、怖いという恐れにとらわれてしまうような状況ではないかと思います。人間というのは闇の中とか、いろんな不安の中においてはちょっとした些細なものが幽霊に見えてしまうことがあります。私もですね、山登りをすることがありますけれども、時々少し暗くなってしまってやっと下に戻ってくるということがありますね。で、暗くなりかけたところをですね、帰っているとなんかこうサワサワとこう揺れている草とかですね、この葉っぱがですね、なんか人間の手のように見えたりするんですよね。それでですね、なんかこっちへおいでみたいに呼んでるような気がして、そっちちょっと行けなくなったりしてるんですね。ドキッとしてですね、なんかそこ一本道しかないんですけども、ちょっとそこに行くのがためらうような、誰かがそこにいるような錯覚を覚えたりします。そういうものです。しかし弟子たちの気持ちはまさにそういう状況ではなくて、まさかイエス様がそこに湖の上を歩いてらっしゃるなんて、思いもかけないことでした。その手以外でしょう。ですからとてもまさかイエス様だと思わない。でもイエス様は本当に湖の上を歩いてそこに来られていたのです。でも弟子たちは本当におじまどったことでしょう。ついに出てしまったか、助けて。実は最近ですね、東日本大震災もありましてですね、いろいろなことでこの幽霊に関する本も出されております。被災地にですね、不思議なその霊的な体験をする方が何人かいらっしゃるというのです。タクシーの運転手が、お客さんを乗せた。で、どこどこに向かってくださいって言われた。だけど、
しばらくしてですね、そこに着きましたよって言うとですね、いないっていう状況があるみたいですね。そういうことを何人もの人が体験しているそうです。人間がこの肉体だけではなくて霊的な魂も存在するものだっていうことを、この世的な人もいろいろな超自然的な体験の中で実際に、確かにそういう世界がある、確かにそういう存在がいるということを、私たちはうすうす、いやある時には衝撃的な体験をして知るということになります。聖書ははっきりと、この目に見えるものが全てではない、目に見えるものの背後に霊的なものが存在する、それがスピリチュアルとも言われますけれども、簡単に言えば風とか息というふうにも言えるでしょう。風は見えません。だからといって風が吹いているということがですね、風はないな、風なんかないんだということを誰も言えません。風が吹くとですね、葉っぱが揺れたりするわけですよね。これはとても注目すべきことです。風を見ることができる、どうすればその風によって揺れている草花や、あるいは波立っているその波風を見るならば、波を見るならば、私たちは目に見えないものを見ることになります。しかしこの時は幽霊ではなくてイエス様でした。でも彼らはまさしく幽霊だと思い込んで、本当に怯えて、助けて、ああ助けてください。それまでの自分の過去を振り返ってですね、いろいろと悔い改め始めた人がいたかもしれません。でもとにかくイエス様はそのような時にすぐに彼らに話しかけたと書かれています。間を置かずにすぐに、助けて、幽霊だと言って怯えていた時にすぐに彼らに話しかけてくださったイエス様の姿があります。しっかりしなさい、私だよ、恐れることはないよ、大丈夫だよ、私だよと、イエス様はご自分のことをはっきりと、私だ、恐れることはない、私だからしっかりしなさいと弟子たちを励まし、また、動揺していた彼らを落ち着かせていく、素晴らしい言葉を語ってくださいました。マタイが繰り返しいろんなところで語っているイエス様の言葉です。私だ、恐れることはない。私たちは本当に些細なことでおじまどってしまって、幽霊だとか、あるいはいろんなことで、本当に心が、震えてしまいます。しかしイエス様はそのような時に、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと語ってくださる方です。皆さんはこのような、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない、そんな力強いイエス様の言葉を聞いたことがあるでしょうか。時に神様は聖霊なる方を通してですね、本当におじまどっている時に、私たちの心の中に、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない、恐れるな、私があなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だからと語ってくださいます。今も生きて働かれる神ご自身が、私たちのことを取りなし、私たちのために祈り続け、片時も、私たちのことを見放さないで心に留め続けていてくださり、本当に大変な時にすぐに寄り添って、しっかりしなさい、私が恐れることはないと、いつでも神様は私たちに近寄ってくださることができる方です。起承転結の天の部分を味わっていきましょう。するとペテロが答えていったと書かれていきます。幽霊だと思っていた方がイエス様だった。私がしっかりしなさい、恐れることはないと言われた後に、ペテロは不思議なことを言います。ここからのところのペテロの姿に今日はですね、ぜひ、見習っていきたいのです。模範にしていきたいのです。するとペテロは不思議なことをイエス様にお願いしていきます。主よ、もしあなたでしたら、主よ、あそこに湖の上にいらっしゃる方がもしイエス様でしたら、私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいと、ペテロはイエス様にリクエストしていきます、お願いしていきます。
主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。
まだ誰もしたことがなかったと思います。水の上を歩く忍者でもありませんしかし果敢に挑戦していくこのペテロのチャレンジ精神、これは本当に見習いたいと思うんです。
主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。恐れがあったでしょう。そんなことができるかどうか不安もあったでしょう。でもペテロは果敢に勇敢に挑戦をしたいと願うのです。イエス様、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。つまり私が水の上を歩けるようにしてください。
イエス様はですね、その時微笑みながらこうおっしゃったと思います。来なさい。まるでハイハイをし始めた子供にですね、ここまで歩いておいで、自分の足でと言っているような親の姿ではないかと思うんです。
そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行ったと聖書ははっきり書かれています。
はっきり書いています。ペテロは少なくとも何歩かは水の上をイエス様と同じように歩けたんですよ。すごいことだと思います。
そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に何歩か近づくことができました。
ところがやはりペテロですね、本当に私はこういうペテロの姿に励まされて慰めを受けることが多いんです。自分も似たようなものが出会いますから
湖の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見てしまいます。彼は見えないはずの風をその波を通して見てしまうんです。
波しぶきが上がってそのしぶきがまた風に流されていく、その姿わーっとこう波ではですね、この風でですねどんどんこう、波が立っているその姿
を通して風を見てしまったペテロは怖くなってしまいました。そしてそれと同時に彼はブクブクと沈み始めてしまったのです。しかしここでもペテロがすごく信仰的に模範的なことをします。沈みかけた時にすぐにですね叫ぶのです。主を助けてるああ
果敢に水上歩行に挑戦した、そしてそれに成功したペテロ。でもすぐに沈みかけてイエス様に叫び声を上げるペテロ。まず考えたいのはなぜペテロがそのようなことをイエス様に願ったのかということです。
イエス様だったらそれを命じてくだされば必ず歩けると彼は思ったんでしょう。それを通してそこにいるのがイエス様だという確信をしっかり持ちたかったなと思います。そして彼はやはり現状維持で今自分のいるところで満足できるような方ではなく、やはりいろいろなまだやったことがないことを果敢にチャレンジするその精神を持っていたのだと思います。自分から旅に出たいと思えるようなその心を持っていたのだと思います。同時にその願いに応えて命じられた時のイエス様はとても嬉しかったと思います。お前がそういうふうに命じてくださいというのか、じゃあ命じるよ、ここまで歩いておいで。
でイエス様の前に湖の上を歩くペテロの姿、
しかし風を見てしまってイエス様から目をそらしてしまって、そしてブクブクと沈み始めて助けてくださいイエス様、そして
結論の部分に至ります。
そこでイエスはすぐに手を伸ばして、
ここでもイエス様の行動は素早いです。
さっとすぐに手を伸ばして彼を溺れかけている彼を掴んで、そして引き上げて言われます。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。
聖書の語る
神様はそのような方です。私たちが本当にピンチで危機的な状況でそこでもう沈んで溺れて死にそうだという時に叫び声を上げるならば、主はすぐに手を伸ばしてそこから引き上げてくださる、命を救ってくださる、そういう方であります。苦しむ時にそこにある助けと詩人は、旧約聖書の詩編は何度も語る通りです。そこにイエス様はいてくださるのです。そしてイエス様助けて、イエス様って叫ぶ時にすぐに手を伸ばして私たちの腕を掴んで引き上げてくださる方です。二人が船に乗り移ると、なんとあれほど荒れ狂っていた風が、あれほど強かった向かい風が、吹き続けてやめなかった風が、向かい風が止んでしまいます。そこで船の中にいた者たちはイエス様を拝して拝んで、そして信仰告白をしていきます。確かにイエス様、あなたは神の子です。イエス様に掴んで引き上げていただいたことが皆さんにはあるでしょうか。まあ、これは実際に大変な時にですね、神様に叫ぶ祈りをする、助けてくださいとイエス様に祈りをなさってみてください。いろいろな場面があるでしょう。でもですね、本当に、車で事故を起こしそうになった時にイエス様助けてくださいと祈るとですね、本当に奇跡的に事故から守られたりすることはよくあることです。あるいは本当にいろんな危険があります。もう人生は想定外の危機に満ちていると言ってもいいでしょう。でもそのような中でイエス様助けてくださいと叫ぶ祈りをしていくときに、 SOS のような本当に切羽詰まった中で、今助けてください、今お救いください、そういう神様の前に短くても確実な祈りをなさっていくときに、私たちはそこでイエス様に掴んで引き上げていただくという体験をすることができます。人生に向かい風がつきものかもしれません。でも皆さんはその向かい風が止んでしまうのを体験なさったことがあるでしょうか。これもペテロと同じようにイエス様を受け入れていくことがなければ体験できないことだと思います。見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、その心の扉を開けるなら、私は彼のところに、彼女のところに入って一緒に食事をすると約束されています。心の中にどんなに波風が立って向かい風が吹き荒れていてですね、嵐のような心であったとしても、イエス様をそこにお迎えしていくならば、向かい風やその波風がピタッと止まります。あれだけ不安でどうしようどうしようどうしようと思っていた心がですね、落ち着きを取り戻すことができます。不思議なんですけど、神の平安というのがあるんですよ。それはシャロームというヘブル語で表現されるんですけども、どんなに状況が変わっていなくても心の中が本当に平安になっている。あれだけおじまどってどうしようどうしよう、あるいはカッカカッカしてですね、もうどいつもこいつもみたいなことを思っていたとしても、しかし主は私たちの心の中に神の平安を与えてくださる、そのようなことであります。
あ、そうですね、ちょっと、コメントが必要かもしれません。今最近ですね、インターネットだとか LINE とか Facebook とかですね、いろんなその、不特定多数の人たちにたくさんの情報をいっぺんに公開することができる、そういうものがたくさん、身近なところにあります。スマホを持っていたりすればすぐに、全世界の人に発信することができるでしょう。しかし注意しなければいけないことはですね、やっぱり不特定多数の人に見られる、聞かれる可能性のある言葉はですね、非常にやっぱり注意しなければいけないということでしょう。さっき私が使ったどいつもこいつもという言葉はですね、聞くと受け止める方によってはですね、すごくこう、ものすごくですね、 勘違いをしてですね、そして、不必要な誤解を生んで、そして不必要な不協和音を生み出していくことになりかねません。
向かい風が止むのを体験する秘訣、イエス様に沈みそうになった時に引き上げていただける秘訣、それはここのペテロのところにある通りのことです。旅をしなければ体験できないことでありましょう。ぜひ皆さんもイエス様の導きに応えて旅をしていただけたらと願います。祈祷課題を書きましたけれども、果敢にチャレンジをして沈みかけたらすぐ主イエスに助けを求めることができるようにという言葉がそこに記しました。もう一つ付け加えるならば、可愛い子には旅をさせよう、でも背後で祈りながら、そういう祈祷課題も必要でしょう。一歩先を、一歩前を、ほんの一歩先を、半歩先を歩く者はですね、その後に続いていく者のために背後で祈る、そんなことも神様は豊かに用いてくださることを思います。子供を授かったならば、その子供を神様から授かった大切な子供として、本当に神様が願われるように育てていく必要があります。子供がどうやったら自立していくことができるのか、それはやはりこのイエス様の姿に表されているようなことが言えると思います。四六時中その子と一緒につきまわっていたらですね、その子は成長できないと思います。やはり少し距離を置いていく、ある時間はその子と別行動をする、でもその背後でその子のために祈りながらその子を見守っていく、それが可愛い子には旅をさせようということでしょう。可愛いからこそ成長して本当に立派な一人前の大人になってほしい。だからイエスさんは時に弟子たちだけで強いて船に乗り込ませて、でも背後で真剣にその私たちのために祈りながら取りなしてくださる、そのイエス様の姿にも習っていきたいと願うのです。同時に私たちはいつでも勇敢に大胆に失敗を恐れないでチャレンジしていくことが許されているということが言えると思います。むしろ失敗を恐れて土の中に隠すようなことはしないでねとイエス様はおっしゃるからですよね。タラントの例えもあります。この失敗を恐れたらですね、何もできません。家から一歩も出れなくなるかもしれませんし、一言も喋れなくなるかもしれませんし、人に会うのもできなくなるかもしれません。この一言が誰かを傷つけるかもしれない、この一つのことが、なんか大変なことになるかもしれないと思い始めたらですね、何もできなくなります。でも主は大胆に恐れないで水の上を歩くようなことをやってごらん、果敢に挑戦してごらんということを、それをチャレンジ精神というか、その心をすごく喜んでくださる方ではないかと思います。それは子育てにおいての喜びに似ているかもしれません。子供がいつまでも寝返りしか打たずにですね、自分の足で立ちたくないとかって言ってたら、それは変な話ですよね。子供がいつまでも自分の足で歩きたくないとかですね、そんなこと言ってたら変なことでしょ。でも自分の足で立ちたい、やってごらん。自分の足で歩きたい、やってごらん。自転車乗りたい、やってごらん。電車乗ってどっか遠くに行きたい、やってごらん。そうやって人間は独り立ちしていくんじゃないですか。いつまでも親がですね、四六時ついて回ってですね、学校まで回って送り迎えも全部やったら、それはもう絶対その子は成長できないでしょう。依存してしまいます。可愛いからこそ距離を置かなければいけません。可愛い子には旅をさせるのです。でも陰で真剣にその子のために祈りながら、それは本当にチャレンジのことだと思います。学校に行けばいじめもあるでしょう。下手したらいろんなことで
自殺に追い込まれてしまうような本当に大変な状況に追い込まれる可能性もあるでしょう。だからといって旅をさせないのでしょうか。会社に行けば本当にいろいろあるでしょう。どこの会社も大変でしょう。だからといって社会に出さないとすれば、それはどうなんでしょうか。
可愛い子には旅をさせる、でも背後で祈りながら、勇敢に挑戦し、果敢に挑戦し、沈みかけたらすぐイエス様に助けを求める。
これは2つの両方を補完していく祈りだと思います。どっちが欠けてもやっぱりダメだと思うんですけど、両方の視点でですね、祈っていくと、
ここで言われている弟子訓練、イエス様がなぜ強いて向こう岸に弟子たちだけで行かせたのか、
そしてその背後でイエス様はどんなにその子たちのことを覚えて祈り続けていたのか、そしてこっちへ歩いておいでとおっしゃった時のイエス様の気持ち、そして実際に歩けた時のペテロ、でも失敗してしまった時のペテロ、最後にこれを考えてみましょう。なぜペテロは数歩だったとしても水の上を歩けたのでしょうか。
それはイエス様から目を離さずにイエス様を見ながら歩いたからだと思います。
信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでいなさいと聖書は語ります。イエス様から目を離さないときに私たちは本当に素晴らしい喜びと勇気をいただいて、大胆に恐れも知らずに水の上を歩くようなことまでできてしまうんです。でもなぜペテロが沈みかけたんでしょうか。それはイエス様から目を離して現実の問題に目を留めてしまったからです。天を見上げることをやめて現実のこの地上のことだけを見始めてしまうならば、たちまち私たちはすくんでしまって一歩も歩けなくなるでしょう。
もう私も本当にいろいろな賭けの多いものですから、毎回この説教で皆さんもつまずかせるっていうんじゃないかというところもありますけども、
もう本当にいろんなことあるし、ね、ですね、フィードバックをいただくとですね、ちょっと本当に私牧師やめた方がいいんじゃないかとかですね、もういろいろ考えます。でも本当にですね、毎回そのようにすくんでしまう私の心を主が励ましてくださり、やってごらん、水の上を歩いてごらん、語る言葉が神の言葉になるなんてすごいことですよね。これ本当に大変なことです。多分一番大変な困難な仕事の一つだと思います。自分の語る言葉が神の言葉にならなければいけないんですから、聖書が言わんとしていること、神様が言わんとしていることを分かりやすく的確に簡潔に、それ非常に難しいですよ。やってみてください、どんだけ大変なのか。でも私はこんな愚かなものですけれども、主が許してくださっていて、主が励ましていて、歩いてごらん、語ってごらん、あなたのその拙い言葉を私の言葉にするからね、そしてあなたのこの拙い欠けだらけの言葉を用いて人を悔い改めに導き、人を養い育て、そしてその人が、たとえ牧師がいろんなことがあったとしても、その中でですね、イエス様を見続けて歩んでいける、そんな風に一人前のというか独り立ちした歩みをしていくことができるようなものに、私たちを主は鍛えて育ててくださるのではないかと思います。それぞれに祈りの時を持っていけたらと願います。イエス様はまさにですね、可愛い子には旅をさせる、でも背後で祈りながらというようなお姿を見せてくださいました。また勇敢に果敢に挑戦してごらん、沈みかけたらいつでもすぐに呼び求めればいいんだからね、私は水の上を歩いてでもすぐにあなたのところに助けに行くよという保証が与えられていますから、大胆に失敗を恐れずに、それぞれの置かれている持ち場立場でそんな歩みをしていけたらと願います。お祈りしていきましょう。
するとペテロが答えていった。主よ、もしあなたでしたら、私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは、来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。愛する主イエスキリストの父なる神様、あなたは本当に私たちを愛するがゆえに、少し距離を置かれて自分たちだけで旅をする、そのような旅に私たちを誘ってくださいます。ある時には強制的にここに行きなさいと言って、そのような旅を命じてくださいます。その中で本当に向かい風に直面して、自分の無力さや愛のなさやどうしようもない自己中心さの中で、欲望に翻弄されたり、またさまざまな中で沈み込んでしまうようなものでしかありません。しかし主はそのような私たちにいつでも近寄ってくださり、そして水の上を歩くことを命じてくださいます。そして私たちがイエス様から目を背したならば、たちまち沈みかけてしまう愚かなものですが、そのような時でも主を助けてくださいと主に一声叫ぶならば、主はいつでもすぐに腕を掴んで引き上げてくださることを聖書は語っています。どうかそのようなイエス様を実体験することができますように、私たちの信仰の旅をあなたが祝福してくださることをお願いいたします。それぞれの旅の工程は違います。しかし主はあなたがどの人生にも同伴していてくださり、どの人生にも共に歩んでいてくださる方であることを覚えます。どうか主よ、今週祈りの中で、またそれぞれの生活の場で、そのようなイエス様を実際に体験していくことができる私たちとなれますように、愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。